かつてイエス様と弟子たちの間にこんなことがありました。72人が喜んで帰ってきて言った。主よ、あなたの名によっていたしますと悪霊までもが私たちに服従します。彼らに言われた。私はサタンが電光のように天から落ちるのを見た。私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けた。だからあなた方に害を及ぼすものは全くないであろう。しかし霊があなた方に服従することを喜ぶな。むしろあなた方の名が天に記されていることを喜びなさい。イエス様はかつて弟子たちを二組にして各地に宣教の働きに送り出していたと福音書は記しています。ですからその時もそのようにペアとなった者たちを宣教に送り出していたのかもしれません。その彼らがイエス様のもとに戻ってきて、自分たちが行った先々でどんなすごい神の御業がなされたかを報告したのであります。弟子たちが言うところの悪霊が彼らに服従したということが具体的にどんなことであったのかはわかりません。しかし聖書は悪霊に疲れて狂人のようになっている人がイエス・キリストによって解放され正気に戻ったというようなことを記録していますので、おそらくそのような神の御業が弟子たちを通してもなされたのでありましょう。このことは彼らを驚かせ、喜ばせるに値する劇的な出来事でありました。故に彼らは喜び勇んで、このことをイエス様に報告したのです。しかし、イエス様はその時に弟子たちが見ていないものを見ていました。そう、イエス様はサタンが電光のように天から落ちるのを見たというのです。おそらく私を含めてここにいらっしゃる皆さんもこのような光景を見たことはないでしょう。しかしイエス様はあちらの世界からこちらの世界に来られたお方であるゆえに、こちらの世界の私たちには見えないものを見ることができたのです。そして続けて弟子たちに言われました。霊があなた方に服従することを喜ぶな。むしろあなた方の名が天に記されていることを喜びなさい。主にある皆さん、もし私たちがこの時の弟子であり、私たちも主の名によって悪霊が追い出されていくという様を見たとしたら、きっと喜ぶことでしょう。このようなことが教会で起きたら、私たちはその現象に引きつけられることでしょう。いつの時代になっても、このような目に見える奇跡は私たちの心を引きつけるのであります。しかしイエス様は喜ぶ弟子たちに水を差すようにして、霊があなた方に服従したことを喜ぶなと言われました。そしてそのことよりも、あなた方の名が天に、記されていることを喜べと言われました。今日このサンクスギビング礼拝において注目したいことは、目に見えるものだけに、目に見えるものだけに反応して感謝をするなということです。すなわち、私たちにはもう一つの世界があり、その見えない世界で起きていることに感謝をする生き方というものに、私たちの生き方をシフトしていこうということをお話したいのです。そうです。それはすなわち、今日のタイトルにありますように、 私たちの感謝の根本を変えるということです。今日、今日、私たちは見えるものによって支配されて生きています。昨日一日を振り返ってみてください。私たちは何によって喜び、悲しみ、笑い、また怒りましたか？その多くは私たちが見聞きしたものです。このことは私たちの家庭でも教会でも職場でも、私たちが行く先々どこであっても、私たちが日々直面していることです。学校の合格発表で自分の名前を見つけたとき、目の前に無理やり割り込んでくる車を見るとき、カーテンを開けると土砂降りの雨であるようなとき、子供が自分の願うような服装をしていないようなとき、私たちの心は何を感じているでしょうか。この見えるものが私たちの心を支配するということは、人が初めから有していたものです。初めとはいつなのか。そう、それはあの人類最初の人間にまで遡ります。あの創世記でエヴァが禁断の実に惹かれた理由は、聖書が記すように、その実が見る食べるによく、目には美しく、賢くなるに好ましく見えたからであります。以来、人間はこの目から入ってくるものによって心がコントロールされています。もちろん私たちが目に見えるものに感謝することは大切なことです。食卓に並べられている食事を見たり、誰かのちょっとした気配りを見るにつけ、私たちは感謝すべきでしょう。しかし、そのように目に見えることだけに感謝をしているのなら、そのような感謝の思いが湧くこととともに、私たちの心を苛立たせ、怒らせ、苦々しい思いにさせる光景をも我々は日々見るわけですから、そのような時には次に何か嬉しいこと、好ましいことが視界に入ってくるまでは、もう暗淡たる思いに囚われてしまうのです。これが人間であり、私たちの日常です。しかし、クリスチャンであるということは、目に見える世界の中に生きつつも、同時に私たちが信仰によって目に見えない世界を生きていく、その特権が与えられているということです。すなわち、実際に目に見える世界が全てのことを説明しているのではないということを知り、目に見えない確かなるものを見、そこに感謝を見出そうというのが、私たちクリスチャンライフです。2001年9月11日の朝、あのニューヨークで起きたことを私たちは生涯忘れることはありません。あの朝、私はすでにアメリカにおりまして、妻は臨月でした。その朝、コンピューターの電源を入れましたところ、あのマンハッタンのツインタワーが炎上している映像が飛び込んできました。一瞬、あ、またハリウッドの新しい映画かと思っていましたら、それが現実だとすぐに分かりました。現実がこの世界、今や映画のシナリオを超えているのです。そしてあの日以来、確かにアメリカも世界も変わりました。確かに変わりました。あの時、多くの人がそれまで心に留めずにいた大切なことに目が開かれました。アメリカ経済のシンボルでありました二つの超高層ビルが瞬く間に目の前から崩れて、 なくなってしまったのです。夢ではない現実です。数千人もの人たちがいつも通りに仕事に朝出かけながら二度と家に帰ることがなかった日です。あの日を境に全米のコマーシャルやプロスポーツの放送が中止され、コメディアンたちはテレビ画面から姿を消しました。私たちは一瞬にして自分たちの生活の大部分は目に見えるものへの関心に寄せられているけれど、それは実に一時的なものに過ぎないということに気がついたのです。あの時に離婚の計画を取りやめた夫婦がおります。子供たちとすごく過ごす時間を増やそうと、仕事の時間を削った父、母がいます。教会に足を運ぶ人たちが激増しました。故郷にいる父、母に電話をする人の数が増えました。そう、あの時、目の前に繰り広げられている想像を超えた光景を目の当たりにした私たちは、それまではあまり気にかけなかった直接的にはなかなか目には見えないものに目を注ぎました。あのことが起きた日から数ヶ月、人はしばらくの間、目に見えないものに目を止めようとしました。しかし、数ヶ月が過ぎますと、再び目に見えるものによって、ただいたずらに右往左往している生活に戻っていきました。私たちは葬式に出席することがありますが、その時に友人や個人の銀行口座やその人の体型やその人が使用していた化粧品がどんなに素晴らしかったかと話していることを聞くことはありません。その時に彼らが語るのはその人の優しさや寛大さや家族への愛です。そしてよく言いますように、それらの多くは目に見えないものです。霊柩車の後にいつも言いますでしょう。 U ホール、また黒猫ヤマトのトラックがついていくのを私たちは見たことがないのです。そうです、私たちはこの世界でかき集めたものを何一つ持参することなくあちらに行くのです。私たちはあのサン・デクチェベリの星の王子様に書かれているあの有名なセリフ、本当に大切なものは目には見えないんだよという言葉を好んで引用しますが、ほとんどの場合、次から次へと私たちの目の前に飛び込んでくる事柄に振り回され、すぐに目に見えるものがもうすべてであるかのように人生設計を立て始めます。ですから私たちはいつも目に見えるものだけで一喜一憂しているのです。イギリスの格言の中にこんな言葉があります。もしあなたが幸せになりたいなら、これ日本ではもう差別用語になっているようですけども、言っちゃいますが、床屋さんに行きなさい。もしあなたが一日幸せになりたかったら床屋さんに行きなさい。そうすれば一日幸せになれるでしょう。もし一週間幸せでいたいなら結婚しなさい。これすごいですね。一週間しか持たないのかわかりませんが、もし一ヶ月幸せでいたいなら車を買いなさい。車の方が持つようですけど、もし一年幸せでいたかったら家を作りなさい。もしあなたが一生幸せでいたいなら正直者でありなさい。このことわざが私たちに訴えることは、目に見えることが私たちを幸せにするものではないということです。そう、それらは時にそう見える間のことだけで、私たちがそれから受ける喜びや慰めというものは期間が限定されているということを心に刻みなさいということです。 かし、大抵私たちは目に見えるものだけに心を反応させながら人生を送り、そして人生を終えていきます。自分の幸いはすべて目に見えるものにかかっています。先の弟子たちのことで言いますならば、彼らはその時確かにサタンが彼らに従うことを目の当たりにしたのでしょう。しかし、イエス様はそのようなことの限界をも見抜いていました。そうです。彼らが自分の宣教の結果だけに目を留めているのであるならば、その翌日に彼らは肩を落とすようなことにも直面するのです。ですからイエス様はそのようなことに目を留めるのではなくて、目には見えずとも彼らの名前がすでに天に記されていることを喜びなさいと言われました。なぜなら、その喜びは常しえに消えることがないからです。目に見えるものはすべて移ろいゆきます。神様は万物をその法則のもとに置かれました。そしてその変化の最たるものは何を隠そう、私たち自身です。そう、私たちの肉体です。私たちの肉体は私たちが向き合わなければならない目に見える変化の象徴でありましょう。この変化、肉体の変化を日々目の当たりにしていくのであるならば、そこに感謝を見出すことは難しいことです。なぜなら、私たちは皆例外なく体力を失い、体のあちこちに不調を抱き、まあこれまで使ってきたのですから当然でありますが、我々は老いていくからです。このことは聖書も否定していません。パウロが書きましたコリント第二の手紙には、私たちの外なる人、すなわち私たちの肉体は滅びると記されています。これは神の定めた法則であり、何人もこの法則から免れる人はおりません。しかしその現実に対して聖書は、私たちが見えないことについてここで語り始めます。だから、私たちは落胆しない。たとえ私たちの外なる人は滅びても、内なる人は日ごとに新しくされていく。なぜなら、このしばらくの軽い患難は働いて、永遠の重い栄光を溢れるばかりに私たちに得させるからである。私たちは見えるものにではなく、見えないものに目を注ぐ。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くのである。私たちの内なる人というものを私たちは見ることができません。しかしその内なる人は日ごとに新しくされていくというのです。私たちの目にはしばらくの軽い患難が日ごとに飛び込んできます。しかしそれらは私たちにまだ明らかにされていない永遠の重い栄光へと私たちを導くのです。これらのことはここにもあそこにもあると目に見える形で見られるものではありません。だからパウロは言うのです。私たちは見えるものにではなく見えないものに目を注ぐ。見えるものは一時的であり、見えないものは常しえに続くのである。多くの皆さんご存知のように、このパウロは喜びについて書いています。そう、喜びといえばあのピリピ人への手紙です。そこには喜びなさいという彼の勧めが繰り返し書かれています。パウロは歯を食いしばって顔を引きつらせながら心にないことを言っているのでしょうか。喜ばなければなりませぬぞと書いたのでしょうか。いいえ、彼は本心からまさしく喜びが心の内から溢れてきて、それを抑えることができないかのようにして彼は書きました。あなた方は主にあっていつも喜びなさい。繰り返して言うが、喜びなさいと彼は言っています。彼は口が開けば喜びなさいという、そう、その喜びは 彼の心にあるもので、まさしくそれが彼の心から満ち溢れ出たのです。そしてさらにこのピリピ書の言葉はこのように続きます。あなた方の寛容をみんなの人に示しなさい。主は近い。何事も思い煩ってはならない。ただことごとに感謝を持って祈りと願いとを捧げ、あなたの求めるところを神に申し上げるがよい。彼はここで喜ぶこと、そして感謝すること、祈ることを書いています。まさしくこれがパウロのイエス・キリストにあるクリスチャンスタイルでありました。ライフスタイルでありました。たとえ彼がどんな状況にいても、すなわち彼がたとえどんなものを見たとしても、私たちはこのパウロの言葉が信じがたき環境で書かれたということを知っています。そう、彼はこのピリピ書を書いたとき、獄に囚われていました。その中で彼が毎日見続けたものは、気分がめいってしまうような薄暗い部屋であり、飲みやダニに刺されて、ささくれだった自分の皮膚にできた傷でありましょう。それらを見ている限り、彼の心に喜びや感謝が生まれることは不可能です。ましてやその状態で何を感謝するのか、見えるものの中から感謝を見出すことなど彼の場合できません。そうなると心身ともに終わり、祈ることすらできなくなりますでしょう。そう、彼がいた環境ほど、いつも喜びなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことに感謝しなさいという言葉からかけ離れた場所はないのです。このパウロはテサロニケ第一の手紙においてあの有名な言葉を書き残しました。今お話したことです。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。この言葉は口で言うのはたやすいのですが、このように生きることは到底私たちにはできないと思います。すなわちこの御言葉は喜べないような時にも喜ぶことを言っており、感謝できないような時にも感謝することを言ってるんですから。ではパウロは不可能なことに対して、ああこうあったらいいなという自分の夢をここに書いてるんでしょうか。いいえ、違いますでしょう。私たちはこの御言葉について注意してこの後に書かれていることに目を止めなければなりません。すなわちいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいの後に続く、これがキリストイエスにあって神があなた方に求めておられることであるということです。よく私たちはこの最初だけを取り上げますが、実はこの御言葉はこの後半がなければ尻切れトンボなのです。そうです、この御言葉はキリストイエスにあってにすべてかかっています。この御言葉は私たちがイエス・キリストにあっていつも喜ぶ、絶えず祈る、すべてのことについて感謝するということであり、キリストにあってがなければ私たちはこの御言葉の中で日々挫折と敗北感に打ちひしがれてしまうということです。実はパウロは第一テサロニケの4章16から18節にもこのキリストにあってという言葉を書いています。そこを少し読んでみたいと思うんですが、すなわち主ご自身が天使の頭の声と神のラッパの鳴り響くうちに合図の声で天から下って来られる、その時キリストにあって死んだ人々がまず最初によみがえり、それから生き残っている私たちが彼らと共に雲に包まれて引き上げられ、空中で主に会い、こうしていつも主と共にいるであろう。 だからあなた方はこれらの言葉を持って互いに慰め合いなさい。お気づきになられたでしょうか。このところにもキリストにあってと書かれています。そしてここに書かれている人たちはキリストにあって死んだものだというのです。そしてそのようなキリストにあって死んだ人たち、すなわちキリストを斧が救い主として信じ、彼と共にその人生を歩んだ者たちは、死んで蘇り、雲に引き上げられ、空中で主に会い、いつも主と共にいるという、これらの約束の言葉を持って互いに慰め合いなさいとパウロは言います。すなわち、キリストにあっていつも喜びなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことに感謝しなさいということは、キリストというお方は、たとえ私たちが死んでも、死とは私たちの悲しみの最たるものですけれども、私たちが死んでも、自分のもとに引き上げてくださるお方であり、その方にあって、in Christ、喜び、祈り、感謝しなさいということなのです。これは私たちはその生涯にどんなに辛く悲しい試練にあったとしても、最終的には私たちは主の身元に引き上げられるのだということです。私たち、先にお話したように、私たちの名前が天に記されているということを見ることはできませんでしょう。キリストが我々を天に引き上げている様を見ることはありませんでしょう。しかし私たちはこのことを信仰によって悟るのです。私たちが目に見えていることだけで一喜一憂している限り、私たちはパウロが言っている、いつも喜べ、絶えず祈れ、すべてのことに感謝せよという言葉は逆立ちしてでもできるものではないのです。すなわち私たちの感謝はいつも限定的なのです。しかし見えないものを見るときに、私たちにとってこの聖書の言葉は実現可能な言葉となるのです。私たちの目はこれからもいろいろなことを見ていくことでありましょう。その中には私たちを打ちのめすようなこともありますでしょう。しかし私たちは見えないものを見続ける信仰とともに、そのところを必ず乗り越えていくことができると信じます。目に見えるものだけに従って生きていますと、目に見えるものをどれだけ多くかき集めたかということが人生の勝利者の条件かのように思うようになります。なるはずです。そのような人について皮肉を込めて言った人がいます。最後はたくさんのおもちゃを獲得した人が勝ち。そう、それは子供の頃にたくさんのミニカーを持っていた友達が羨ましくて羨ましくて感じていた、そのミニカーが大人になったら単に目に見える別のものになっているという話です。私たちはそのミニカーが一つ増えたわ、大きくなったわ、手に入ったわと喜び、ミニカーが傷ついたわ、一つ失われたらと悲しむ。それが目に見えるものだけにより頼んで生きていく私たちの人生です。皆さん、この中にはまだクリスチャンではないという方がおりますでしょう。 いかがでしょうか。これからの人生、今日話しましたように、目に見えるものだけで、己が人生をそこに委ねていきますか。これまでの人生がそうであったように、多いとか、少ないとか、大きいとか、小さいとか、傷つけられたとか、失われたとか、そのあたりのことだけを見て、一喜一憂して、アップして、ダウンして、生きていかれますか？クリスチャンになって、この中には半世紀が経ったという方がおりますでしょう。ご存知でしたか？今日お話ししましたような世界が私たちには与えられているということ。目に見えているものによりいつも心が騒ぎ、時々都合がいいものが見えて感謝して生きていくということではなくて、たとえ目に見えるものが好ましくないと思える見える時でも、その背後にある目には見えない神の大きな御手を見て歩み続ける生涯、そこに私たちは立っていきませんか。私たちが与えられていることはそういうことなんです。私たちが持つ感謝の根本をこのようなところに少しずつシフトしていきませんか。皆さん、この与えられている特権を知らずしてクリスチャンライフを生きるとするなら、なんというロスでしょう。なんというロスでしょうか。これが与えられているんだから、このところに私たちは生きるものでありたいと思うんです。私たちは見えるものによらないで信仰によって歩いているのである。そうです。この生き方こそが神が私たちに与えてくださっている私たちの人生のまさしく王道なのです。お祈りしましょう。天のお父様、あのエヴァがあなたに禁じられた実を見て、その心が動かされたあの時から、私たちすべての人間は、私たちが日頃見ているものに支配されています。信仰者であると言いながらも、私たちはこの見えるものだけに心が揺さぶられているものであります。しかし今日、あなたは私たちにあなたの世界を、私たちに与えようとしている世界をお示しくださったことを感謝いたします。これからも見えるものだけに寄りすがって、あるときは喜び、あるときは沈み込み、そのような毎日を過ごしていくのか、それとも我が名は天に記されているということ、また主イエスは私たちを救い天に引き上げてくださるというような、私たちが信仰を持って受け止める目に見えないものに己が土台を置いていくのか。主よ、どうかこのことにおいて私たちが賢い決断をすることができますように、何卒よろしくお願いいたします。この2017年のサンクスギビングの礼拝が私たちにとりまして 一つの転換の時となりますように、このことを自覚して私たちの感謝の根本を日ごとに少しずつ見えないものへと移行していくことができますように、そしてそれゆえにあのパウロが言っている御言葉が私たちの人生の中で成就しますように、そんな人生を送らせてくださいますことをよろしくお願いいたします。あなたが定められた法則に従うように、我らの肉体は滅んでいきます、弱っていきます。それだけに目を留めるなら、私たちの魂も病んでしまいます。主よ、見えないものに、日ごとに新しくされるものに目を注ぎ続けるものとしてくださいますことをよろしくお願いいたします。家族がなす言動だけを見て私たちの心が揺れ動くことがないように、その背後にあるあなたがすでに触れていてくださる御手の技を見過ごすことがないように、職場の中で見る光景のその背後にあるすでに働いている神の御業を、また私たちに教えようとしておられるあなたの教訓を見過ごすことがないように、見えるものによらず信仰によって歩む一同としてください。我らの救い主主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。仰ぎ恋願わくは、見ずに信ずる者は幸いであると今日も私たちに語りかけてくださる我らの主イエス・キリストの恵み、この世界を見えない御力によって日ごとに保っていてくださる我らの父なる神のご愛、見えるものによらず信仰によって歩むということを私たちの生涯に実現させてくださる聖霊様の豊かなる御交わりが、今日この礼拝に出席することが許され、またそれぞれの日常に戻っていく私たち一同の上に今も後もよよ限りなくあらんことを。アーメン。